皆さんおはようございます。
はい、素晴らしい日曜日への礼拝できるというのはですね、ズバリです。礼拝をすることが私たちに許されておりまして、神様がどんなに素晴らしくともですね、私たちがの礼拝をですね受け取ってくださるので、そのことすら受けなというふうに本当に感謝します。神様が私たちを見捨てるそうだったらどうだったんだろうかと、もうそれは恐ろしい感じがするんですけども、そうではなかったんですね。で、まあ、今日のメッセージのタイトルは、生ける神の、言葉です。で、まあ、言葉とするとですね、いつもまあ、初めにってやってるんですけど、初めに言葉があったとか言うと、それちょっと思い出すって言いますか、ヨハネの福音書を思い出しますか、聖書の中に初めに言葉があった。ね、言葉は神と共にあった。言葉は神だった。言葉であります。言葉はですね、まあ、日常的に私たち使いますよね。もちろんですが。私も言葉についてもって話しておりまして、言葉によって、日常生活のかなりの部分がかなり便利になっています。だから言葉はまあ道具として、もちろん使うわけです。言葉は道具の一つです。それが一つ、すごく人間を助けることになっています。まあ、言葉がなかったら、どうなったろうっていうことは本当に想像もできないですけども、言葉が非常に私たちを助けています。まあ、そういった道具だけの話じゃなくて、言葉はですね、まあ、楽しみもですね、私、割と、まあ、笑うことも、笑いとかも好きだったりするんですけど、まあ、まあ、そういった、笑いのこと、まあ、今日はジョークは出てこないんで、大事ないと思いますけども、そういったジョークですね、言葉で持ってですね、人を楽しませたりするわけです。それからですね、笑いと同時に感動も、ありますよね。本を読んで、その物語になるということもありますし、ドラマを歌えたとかですね、そのことをですね、本当に感動を持って受け取ることがあります。それからですね、感動だけじゃなくて癒しもあると思います。今、さくらさんという方が車椅子の、今日はいらっしゃらないんですけども、ですね、多分命の電話だと思うんですけども、そういった働きのボランティアをしています。それはですね、自殺をしてしまいたくなる、その非常に落ち込んだ状態の時に、何でもいいから、そこにこう、窓口を作っておくわけですね。電話してください。電話してください。話を聞きますよ。そういうボランティアです。で、実は私もですね、一回かけたことが、あるんです。なんか、彼氏頃、まあ、大体今から、20年ちょっと元の立つのが、25、6年前、まあ、18年前ぐらいにですね、若い頃ですね、いろいろな悩みを持っておりまして、本当にどうしようもないって自分がこう思った時に、そのことを知っていたので、電話をかけました。電話をかけたらですね、ある、まあ、おそらくまあ少し、高齢のというか、まあ女性の方がですね、出てくれまして、はいはい、どうしましたって言ってくれたんですね。もうそのことだけで僕は癒されまして、ありがとうございます。で、もうなんかそのことだけで僕はその瞬間を癒された記憶が、あります。そういったこと、言葉、一言で人を癒します。逆にですね、言葉がですね、人を傷つけることももちろんあるんですよね。で、言葉が武器になってしまってですね、言葉が心に刺さってしまうことが、まあ、あります。さっきの FT でも、ティムさんおっしゃってましたけど、まあ、多くの、心の傷がですね、自分の若い頃の、まあ、誰かからの言葉かって、それが両親かもしれない、兄弟かもしれない、友達かもしれない、先生かもしれない、誰かの一言がその人の心に刺さってしまって、トゲになって、言うことがあります。そういったものがあるわけです。まあ、言葉まだまだあります。言葉はですね、記録をします。記録します。歴史書、ね、歴史書として、まあ、記録されて、で、一個思い出したんですけど、中国のある話をあってご存知の方もいるかもしれませんけど、最初シークンという言葉がありまして、ある、まあ、中国はですね、その歴史を書く専門の人がいたらしいんですね、昔ね。史官とかいらしいんですけど、そういう方がいましてですね、もう何しろ、もう全人生をかけてですね、その記録を正しく記録するということにですね、生涯をかけている人たちがいるわけです。だから、その人たちがですね、の話なんですけども、ある王様がいまして、ある部下がいて、その部下が王様を裏切って殺しちゃうんですね。で、殺しちゃったっていうことを記録しなきゃいけないんです。でもその時の実験は、その殺した、クーデターを起こしたその人を持ってますから、その時どう思ったかわからないですけども、書いたんですね。 この人が、今ここにいるこの人が、王を裏切って殺した。はい。そうすると、その後の怒るわけですね。お前なんで俺に不利なことを書くんです。これを消せと。で言って、消させて、その人を殺しちゃったんです。で、それどうなったかというとですね、弟がいまして、弟も同じ仕事だったんで、同じことを書いたんですね。お兄さん殺されちゃったんですけど、弟もそのことを書いたんです。で、それをもって、王様はもう諦めてですね、やめたって話なんですけど、もしその弟を殺してもですね、実はその人の友達がいまして、その友達がそのことを書いて、ここまで持ってきたんだけど、もうその弟がいたんでよかったって帰ったっていう文章が残ってるんですね。中国の歴史の中で。面白いですよね。そういう記録が、まあ、あるわけです。人は言葉によって、思いを残します。記録を残します。で、聖書も同じでして、今日のテモテの手紙の第2、これはですね、そういった思いのあるような人だなと思うんですね。これはですね、著者はパウロという人です。皆さんがご存知かもしれない。初めての人もあるかもしれない。パウロという人です。で、宛先はテモテです。まあ、若い、状態だったと思います。まだ青年だったと思います。で、テモテがですね、パウロと、あるところで、まあ、旅の途中でやって、その後、ずっとパウロと行動を共にしてですね、本当にパウロが愛して、育てて、可愛かったんですね。で、今、エペソという町の、まあ、主任牧師のような立場にいたと思いますけども、牧会をしていた、ものに対して、手紙を送りました。で、その、状況、その時の状況は、パウロは囚われていたんですね、ローマで。で、囚われていたのは、パウロ何度も囚われるということが聖書に書いたんですけども、その時の囚われたのが、おそらく最後だろうと思われる。もう本当に死ぬ、直前、死ぬというか殺される直前です。ローマの皇帝にですね、殺されるわけですけども、首を切られたというか、伝承によるとそうらしいんですけども、切られて殺される直前です。で、パウロはそのことを自覚していたと思います。このテモテの手紙にも、そのように書いてあります。ですから、これはパウロが、まあ、遺言のように、まあ、最後の言葉として、テモテに、託した言葉です。そういう思いがそこにあると思います。まあ、今日はですね、この話を通して私たちがその言葉について、神の言葉について、一緒に考えたいと思います。ちょっと最初に短く祈ります。愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。あなたを褒めたたえます。あなたを礼拝します。今この場所はあなたを礼拝する場所です。あなたがその中心です。あなたのための時間と場所です。あなたがどうぞ今これから御言葉を通して語ってください。あなたは今生きておられますから、私たちに語ってくださいます。そのことを信じます。今、足りないものですから、その私の口を清めてどうぞ用いてください。あなたが、どうぞ、聖霊様、あなたが、今ここを聞かれる、ここに来てくださった一人一人の心にもどうぞ働いてください。あなたの真理は、この一つですから、あなたに委ねます。期待をします。期待をしまして、委ねましたから、信じて、感謝をします。イエス様のお名前によって、お願いします。アーメン。はい。ということで、今日のメインの、聖書の箇所になったんですね。そのテモテの手紙の、第3章。全部で4章って言われるんですけども、3章ですね。の15節。まあ、ちなみにちょっと説明すると、聖書にはですね、何章何節ってことなんですけど、最初はなかった、もちろんなかったんですけど、これをまあ付けたそのアイディアはもう、すごい、掲載的だと思いますが、これがありますから、ここの場所っていうのが言えるので、そういう番号が振られております。番地がありまして、3章15節。ね、15節もちょっと途中からになるので、点々と頭がるんですけど、そこが今日の示された箇所になります。これは聖書の言葉です。じゃあ皆さんでもしよければ、これ見えますか？読みたいと思います。じゃあ、3、はい。
聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。
ありがとうございます。ここでですね、赤く色をつけさせていただいて、見にくいかもしれませんけど、今日の一つのところは、テーマは、聖書です。聖書という言葉を、まあ、聞かれた、歌う方がもうほとんどだと思います。聖書が 存在することはですね、おそらく多くの方がご存知でいてくださっていると思うんですけども、その聖書について今日はね、考えたいと思うわけなんですけども、ここでですね、ちょっと、こう、引き止めたいというか、二つのことですね。聖書は誰のためですか？二人は三つの質問をしたい。その、聖書は誰のためですか？で、ここで、ある方はですね、聖書は、キリスト教の、本で、キリスト教を信じている人たちが、何かこう、関連のために、読む本だじゃないか。ね。だから、私たちにはあまり関係ないか。みたいなことを思うかもしれないんですけども、聖書にそう書いてないということで、これをして、15節、見てください。15節、聖書は、あなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。救いを受けさせることができるのです。はい、ですね。救いを受けるのは誰でしょう？救いを受けるのは、言うなればこれから救われる人ですよね。あなたは救いを受けたのです。ということではなくてないです。救いを受けさせることができるんです。あなたは救われるのです。しますから、これはこれから救われる人のためですよね。はい。で、もう一つですね。そうなるとですね、私は救われました。ですから、もう、言いませんかっていうことでももちろんないわけです。それが、その次の説とその次の説になりまして、聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人が、すべての良い働きのために、さわしい、十分に整えられたものとなるためです。神の人が、すべての良い働きとのために、ふさわしい十分に整えられたのとなるためです。神の人にですね、出会ったことが、ないという方があるかもしれないけど、神のためにすべてをこう、捧げてですね、神のために仕えている。神の働き、そのことを、だから、クリスチャンは皆神の人と言ってもいいかもしれませんけども、これは特別に、牧師たちや、宣教師たちや、ということを、想像ちょっとしますけども、それでもね、その人のためですって言ってるわけですね、ここね。その人たちが、整えられたものになるためです。そうですね。かなり整えられたかなと思っているような人たちのためでもあると言ってるわけなので、これは全てのクリスチャンのためであるということだと思います。ここで今、空欄が2つありました。ね、空欄が2つ。いつもこれを忘れちゃうんですけど、どこの空欄だったかって忘れちゃうんで、今回赤い字にしたつもりなので、赤い字にしては気にしてください。ですね、そういうことです。で、これがですね、だから皆さんぜひ聞いてくださいって話なんですけども、そういうことです。で、その先行きますと、じゃあ聖書は、言葉の話してますから、さっきの歴史家みたいに書いた人がいるんですけども、書いた人は誰、聖書を書いたのは誰ですか？次のストレートのシンプルに質問が来ると思います。聖書を書いたのは誰でしょう？答えが2つありまして、一つ目の側面で言うと、大体40人ぐらいの人がですね、書いた。で、それも1600年ぐらいにわたって、書いたものの、全集のようなものです。たくさんの書物、本が合わさった一つの、ですね。ところで、訳というのが少しこう、ムズムズする方についてはですね、はっきり書いてない、この作者が誰だと書いてない本もありまして、その人を一度捉えるか、ある人と同じだと捉えるかによって、少し変わるんですけど、でもいずれにせよ数十人の人たちが、しかも長い期間にわたって書いたものが集まったものです。っていうのが一つなんですけども、聖書自体が、この文章説のところに、聖書はすべてって書いてありますよね。聖書はすべて神の霊感によるものですと書いています。この霊感という言葉が、霊感山感第六感ということの番組をご存知の方は、ある一定以上の年なんですけども、そういうことの霊感、ちょっと違いまして、ギリシャ語でこの聖書は書かれているんですけども、ギリシャ語の言語を読みますと、セオプリュートス、あんまり勉強的にならないように言いますが、セオプリュートスという言葉でございまして、これは二つの言葉の合成語でして、セオスは神、ミュートスは息を吐く。神が息を吐くというようなオリジナルの意味でございます。それが日本語で霊感というふうに訳されています。神が息をはーっと吐いてものです。そういう言葉です。つまりそれは神が語ったものです。というふうに言っているのと同じことです。だからこれは神が書いたものです。神の言葉です。 聖書は宣言しています。神が言葉を用いてご自分を、まあ、これちょっと啓示ということが、まあ、表された、示されたものです。というふうに聖書が言っています。はい。どうですかっていうふうにならないんですよね。大体なんですけど、本当ですかって、まあ、思っていいですよ。思っていいです。本当に聖書が神の言葉でしょうかっていうふうに疑問に思って当然だと思います。疑問に思って、その答えはですね、私が、今言うと、もう、はい、聖書は生きる神の言葉です。ここで、アーメンですか？アーメンの人がいてよかったです。聖書は神の言葉です。でこのことについて、はい、そこでもはい、そうですかとならないので、いくつかですね、今、試みてみたいと思います。側面がまず2つありまして、まずは外側から聖書を見たときに、これが聖書は神の言葉だと言える、いくつかの、まあ、証拠と思われるものを今考えていますね。一番シンプルだと思うのはですね、さっき言いました、1600年にわたって40人の人が書きました。それは今からだいたい2000年近く前に書き終わった状態のものです。2000年ですね、これから経って、今あなたの手元にあります。これをですね、相当なことだと思うんですよ。これ今、まあ私がなんかこう、まあ日記を書きました。まあ日記とか、まあ何か書きました。何かに知らせたいものを作りました。まあ、それでも結構、思いを込めて作りました。これがですね、2000年後に残っているかどうかのことについてはですね、まるでわからないので、想像もつかないですけども、2000年後に書物がですね、残っている。ですね。で、しかもですね、2000年前の状態、それが何千年も、ほぼ正しくこうですね、いろんな前年も昔は写本だったんで、細かく間違えるんですけども、そのことについても、でも、もう今、ほぼ当時のものを復元できるぐらいに、緻密に継承されてきたんです。で、今、もう世界何百カ国語に訳されましてですね、で、日本語に訳されて、今あなたは手に持てるわけですね。グッドボックがですね、活版印刷を作ったことなどにより、今やの、Kindle などでこう、電子的に配布できることにより、もう誰でも、もう持てるわけです。そのこと自体が、まず一つ、僕は、聖書が神の言葉である証拠の一つだと思います。さらにありまして、そういうことを思った人がたくさんいます。他にも。私だけじゃなくて。今ここにちょっとだけ開けました。政治家とかですね、学者とか、まあ、一つ、いくつかのグループで出したんですけど、まあ、日本人もいますよということなんですけど、まあ、政治家の中ではですね、いくつか紹介しますと、ワシントンですね、アメリカの初代の大統領はですね、こう言いました。神を無視し、聖書に聞かないとしたら、世界を正しく統治することなど不可能である。言いましたね。それからその下のガンジー、ですね、皆さんがご存知かもしれません。ガンジーもこう言いました。私の生涯に最も深い影響を与えた書物は、新約聖書です。政治家だけじゃなくて、学者もですね、言いました。ニュートン、まあ、ご存知ですね、ニュートン。万有引力を発見したと言われているニュートンは、聖書には、いかなる世俗の歴史に見られるよりも確実な信憑性を証明する証拠が存在している。学者が言ってるんですよ。それから、このオルブライトさんという人はですね、ものすごい天才の考古学者だったらしいんですけども、その古代の言語を何語もこう駆使できるような、まあなんか、そのぐらい能力を持ったらしいですが、その人が、こう言います。聖書の記述中、問題となっているような大きな点は全部歴史的にであることが証明されていると断言しています。さらに、日本人の中の、調べてこの人がいらっしゃるのがすごくびっくりしましたけども、昨年亡くなられましたが、三笠宮親王はですね、そのように言っているようです。私は戦時中、敵を知ろうと、また前の大戦の時ですね、キリスト教を調べて聖書にぶつかった。はじめは文明を誇る白人がなぜこんなものを信じるのかと笑ったが、聖書が歴史的事実と知ったとき、聖書から離れられなくなった。おっしゃっています。それからですね、その下は東大の教授です。その下はですね、北海道大学のですね、工学部の教授の方らしくて、雲文書の方ですけども、大滝さんですね。湯川、秀樹さんというですね、ノーベル賞を取られた方がこう言っていたそうです。私はどこから来て、どこへ行くのかを知りたいな。その方が言われたことを大滝さんは聞いたときに、大滝さんは、
聖書にはその回答がありますと思うんですね。彼は聖書を信じました。このようにですね、多くの人が聖書を神の言葉だと認識しました。これが外側からです。まだありまして、今度は内側から言いましょう。さっきいくつもの本の集まりだと言いましたけど、聖書が聖書を表現するんです。これがどういうことかというと、例えば、旧約聖書、新約聖書ですね。聖書には旧約と新約というのがあったとかちょっと言いますけども、イエス様の言葉が載っていることです。イエス様が旧約聖書のことについて、それを表現したりしますね。例えば、イエス様はっきりと、ヨハネの福音書のところで、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。ここでまたそのイエス様のことについて少し話をすると時間かかったんですけども、イエス様は実際におられて、人物であるということについて今おそらく疑問を挟む人はいないと思います。イエス様は実際に存在されました。で、イエス様が死んで復活されたことについても、そうとしか言いようがないことだと、もうほぼ証明されています。それはちょっと、また話すと。聞きたければ、ちょっと聞いてください。そうです。で、そのイエス様が、だからもう死んで復活される方が、神の子が、聖書のことをこのように言っているわけですね。で、その他にもですね、そのイエス様のことについて、予言されてもあらかじめ語られたようなものも旧約聖書にいっぱいあるんですけども、数えた人だけ300数字があるらしいんですけども、その300数字の全てが成就している。旧約聖書が書かれてから新約聖書が書かれるまで数百年ぐらい、400年ぐらいあるんですけども、その間を置いてさえ正しく全部成就しているということが分かっています。そういうこと。さらに聖書全体がたくさんの人のたくさんの本にもかかわらず、非常に統一の取れた、統制の取れた一本筋がずっと通ったものになっています。それの一つの例として、その構成のことをちょっと話したいと思います。旧約聖書が、39巻あるんですけども、その39巻がここにこう変な数式をちょっと書かせていただきまして、5+9+3+5+5+9+3++ってなって、その最初の 5+9+3 ですね、そういうようなグループにこう分けられていくわけです。非常にこう、なんですかね、美しいなと思ったので、わざわざそうしたんですけども、ここに時間をかけすぎちゃったんですけども、そういうことなんですね。こうなってるんです。これも詳しくは全然言わないんですけども、こういった構造を持っています。で、新約聖書も同じで、新約聖書もですね、5巻のその歴史的なものがありまして、手紙がその後あるんですけども、手紙も9+4+9とですね、グループに、もうきれいに分かれられるんですね。本当に。で、それをですね、あらかじめ計画して、何十人もの人が何十人、これは不可能なわけです。だ、そのように、聖書が構成されました。ここに神様の力が働いていると、思います。どうでしょうかね。大体これで、なんですけども、ここで少しだんだんこう、勉強的になっちゃったので、疲れたので、少し声を出していただこうと思いまして、歌を用意しました。歌いませんか?歌いませんか?それでですね、何のために歌うか、聖書に関係のあることを歌うんです。聖書に関係のあることで、これちょっと覚えている人がいますかね。鉄道唱歌に乗せてですね、乗せて、聖書を全部、覚える歌があるんですよ。あるんです。ね、考えました。で、これを皆さんでですね、1分半ぐらいですから、ね、その間だったら声出ると思うので、ぜひ歌いたいと思うので、ちょっと今から、今これ、また音をですね、聞かせます。よし。はい、それで、そうですね、ここですね。ありがとうございます。じゃ行ってみましょう。行きますよ。今度。さあ、シュッツレビミン、シンメイキ、ヨーシュワシシュッツサムレツオ、歴代エズネヘステルショー、ヨーシシンゲンデンドガカニパン、イザヤエアイエゼザニエ、
おせやよえあもおばよなみなほもはばくくぜまはがいでかいやまらきさん。
これ旧約終わりました。新約
また今ごろかよなめでんシトロマコリントガラテラショエベソビリコデサロニケでもジェットピレも
最後です4番
はいヤコブエデロヨハネユダヨハネの目視27新進行訳合わせれば聖書の数66
はいありがとうございましたということなんですがご協力ありがとうございますですねこれは非常に懐かしくてですね、あの、そのことしたんですけども、まあ、ちなみに、さっきも出てきましたけど、39冊の27冊の66冊はですね、これも覚えやすいんですよ。3区27と覚えればですね、もう出たわけないですね。39の、俺ちょっと分解しました。3区27と覚えると、あの、出たわけないです。だから旧約聖書何ですか ?3 区27ね、覚えますね。西四十二ってなっちゃうと逆になりますけど、3区27ですね。そうやって覚えればいいわけです。まあ、そんなことなんだ。だから聖書だんだん分かってきましたね。聖書だんだん分かってきまして、聖書がだんだん分かってくると、聖書が書かれた目的についてちょっとこの考えになります。目的を持って聖書が書かれています。目的を持って。まあ大体目的を持たないで聖書を書く場合はあんまないんですけど、大体目的があるんです。目的があります。聖書の目的は何でしょうか。もう一度この聖句を読みますね。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教則と機能、訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるのです。これら全部をですね、まとめて一つの言葉で言い合わせるそうです。これは、それは何でしょうか。それは、叩いてね、この中で。聖書は、これすみませんね、何度も紹介しますね。聖書は、救いの書です。聖書は、救いの書です。もちろん、聖書は、救いの書です。ありがとうございます。で、この救いがですね、私たちが実は、今考えているよりも、もっともっと大きいんだと思いました。もっともっと、壮大です。人間だけ考えても壮大です。さっき、第一礼拝と第二礼拝の間に LT っていうのが、挙手をまた学びの時が、学びといってもぜひ皆さん来てほしいんですけども、すごく楽しい時がありまして、その楽しい時でですね、教わったことがあります。それをこれからちょっとだけ説明します。人の言う、聖書が言っている人間の救いは、こういう形でちょっと図示できます。で、上からが神様からのアプローチ。で、下からが私たちのアプローチなんですけど、まあ、大抵はですね、この、まあ、義人って言葉になっちゃってますけども、難しいかもしれませんけども、罪が許されるそうです。あなたは正しい。あなたの罪は許された。まあ、よく今の聖書もありますけども、罪許されます。罪を許されたっていうことが、まあ、クローズアップされがちかもしれませんけども、それだけじゃないんです。罪を許されました。あなたの罪は許されました。それは、聖書が言うには、イエス様があなたの代わりに罰を受けてくださったからです。私たちは罪人ですけれども、その罰を全部受けてくれました。だからあなたは、イエス様を信じるだけで、あなたの罪を許されます。それは聖書の福音なんですけども、そのことが義人です。義と認めない。でも、そうじゃないんです。私たちは生きていきます。生きていくときに、キリストのように変えられる。それを聖化というふうに言ったりします。で、そのときには、神様からの、恵みがあります。恵みがありまして、それに私たちの応答が、あって、そのことの共同作業によって、私たちはキリストのように変えられていく。で、さらにあるんです。さらに、栄華というのは、これから先のことです。聖書は、イエス様がもう一度この世に来られる。で、その時に、私たちを完全なものにする。完全な形にする。それも、恵みとして、神様から約束されているわけです。それが全部で、要するに完全になるわけです。 別なあのところでこう 聖書の箇所を言うとですね、エペソビテの手紙の4章のこの5つのことを教えがあったんですけども、あのそれがどうわかりますか。で、義人については、あなた方は、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。もう、その罪のことを脱ぎ捨てて、新しい罪のないキリストを着ます。で、あなた方は心の出入りで新しくされていくこと。されていくこと。で、最後、真理に基づく義と性をもって、神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。完全な、イエス様の、と同じ姿になる。ということを言ってるわけです。これをですね、私たち本当はもっともっと、深くですね、理解するべき。私たちは、信じますと言って終わりじゃなかったですね。で、信じますと言っても、私も毎日そうですけども、いろんな、誘惑とか、古い習慣とかがあってですね、罪を犯し続けるわけですね。でも、そのことも全部分かってくれていて、それを、日々ですね、清めて作り変えてください。私たちを育ててください。で、最後には、もういつまでもいつまでも育って、ああ、いつまで終わるんだろうな、じゃなくて、あなたを完全にします約束もそこにあるわけです。それが、そうじゃない、本当に救いじゃない気がちょっとしてきたじゃないですか。全部まとめて、神様はあなたを救いますっていう言ってるんですね。あなたを救います。ね。そういうことです。で、このことが、聖書を言っている人の救いだと思います。で、さらにですね、これは人だけにとどまらないんです。今日は深く聖書に言いませんけど、ローマ人への手紙というところに、その秘蔵物、作られたもの全部が、滅びの束縛から解放され、栄光の自由の中に入れられますって書いてます。で、そのことを、秘蔵物もこう待ち望んでいますって書いてある。作られたもの、目に見えるもの全部。この世界も、今、それは元々は人間の罪の結果だと聖書は言ってるんですけども、そのことによって、呪われたものになったわけですけど、だから実際に本当にこの世の中が、なんですかね、いろんな、おかしなことが起こるわけです。悲しいことが起こるわけです。そうです。で、そういうことも完全になる。これも救いです。で、さらに、目に見える世界じゃなくて、目に見えない世界、天の、霊的な世界も完全です。それは、聖書の中で新しい天と新しい地っていう表現があると思うんですけども、それは旧約聖書にこう書かれてるんですね。まず、イザヤ書って言うんですけど、誠に私は新しい天と新しい地を創造するって書いてある。で、それは、新約聖書今度ずっと行きまして、第二ペテロ、ペテロが言ってるんですけども、私たちはそれを待ち望んでいますって言うんです。新しい天と新しい地を待ち望んでいます。だから知ってるわけですね、ペテロさん。そのことをね。それで、信じて待ってるわけです。で、最終的に、その聖書の一番最初の、最後の黙示録というところに、の一番最後の章にですね、私は新しい天と新しい地を見たい。これは、ヨハネという人が、その先のことを、神様から見せられたことを書いた本ですけども、そのところに新しい天と新しい地を見たい。つまり、そのことが成就することが、わかった。言ってるわけですね。それも、だから新しい天と新しい地がそこにあるわけです。それを全部含めて、神様が、私たちに救いを示そうとしています。そういう本です。で、だんだんこう分かってきまして、で、その救いが、なんかすごくいいかなと思った人がいたとしたらですね、ぜひお知らせしたいことがございまして、救われるためにはというのがあります。これも聖書に書いてあります。で、これが、本当に感謝なんですけども、わかりました。ね、救われるためには聖書を全部読めばいいです。どうか読んで暗記してくださいって書いてたら、ほとんどの人は救われるわけじゃないですけども、そうでなかったわけでございます。で、救われるためにはっていうのはローマ人の手紙のところに、一言で言うならばこうだと書いてます。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神やイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じてきたことで、あれ口で告白して救われるんです。簡単でした。信じて救われるって書いてある。よく街でですね、最近の、銀座の交差点の真ん中あたりでこう、信じなさいみたいなのを言ったりとかあるんですけど、いや、その通りなんです。信じて救われる。だから、逆に信じるだけで救いが与えられるんです。 これが素晴らしい良いニュースですねっていうんで、グッドニュースで福音にしました。ね、良いニュースです。信じるだけで救われるそうです。でもまあ、何を信じるかというと、イエスを主と告白しますから、イエスを私たちの心の中心に入れて、イエス様に従う、続けることを、従い続けることを決心して、そして、イエス様が神の子であることで、死んで復活されたことを信じて、それを、ここに、主として受け入れて従います。そういうことです。その告白で、信じて、告白して、救われました。だそうです。それ。それだけで、さっき言った、壮大な救いの、あなたは、あなたがその救いの、あなたのものになります。わかりました。まあ、そこまでちょっと聞いていただければ、本当に今日はもう終了ですけど、わし長いですけど、ですね、はい、行きますか。ちょっと今ではちょっと弱い状態だったかもしれませんけども、まあ、そういうことなんです。で、救いの書です。聖書は救いの書。で、もう一つがちょっと大事なことがありまして、聖書は救いの書ですか？救いは、どうして可能になりましたかっていうことは、聖書が言ってまして、それは、さっきちょっと言いましたけど、イエス様が私たちの罪の身代わりとなって、全部を引き受けてくださったからです。で、イエス様がいなければ、救いは、完了しない。だから、イエス様は亡くなるときに完了したってたんですね。だから完了したので、その救いが可能になったんです。その救い。すべての人が信じて救われる救いが。だから、救いの中心は間違いなくイエスキリスト。で、聖書は救いの書です。だから、イエスキリストは聖書の命です。だから、最後の括弧には同じ言葉が入ります。2回。イエスキリスト、救いの中心はイエスキリスト、イエスキリストは聖書の命です。ちょっとね、ですね、思ったんです。レジュメを書いておりまして、ここまで自分で書いておいてありますけど、まあ、この聖書って言葉をですね、全部イエス・キリストに直しても、ほとんど違和感ないなと思ったんです。イエス・キリストは神様です。ね。イエス・キリストは、救う目的です。そうですね。なんか聖書っていうことと、救い。で、実際ですね、聖書も、さっき一番最初に言いましたけど、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、文脈の中で考えると、明らかにイエス様のことを言っています。言葉は人となって世に現れた。だから、このことはイエス様を指しています。聖書はなんで、なんかそうだろうと、本当に思うわけです。で、ここまで来ても、まだ、もちろん当然です。今日初めて聞いたとすれば、例えばですね、本当にですか？本当に本当ですか？本当に本当ですか？で、私が、まあ、もう一度ここで、はい、そうですって言ったとしても、本当に本当ですかってなったときは、どうぞ、皆さんにもできるので、やってみてくださいってことなんです。確認できます。皆さんが、これは神の言葉だと確認する方法があります。何でしょう？聖書を読むことです。ね。これだんだん騙された感じになってきた。なんだかこう、だんだんなんかちょっとなんか、こんな、でもいや本当なんです。聖書を読むことで、あなたはそれを確認できます。必ずできます。できます。だから聖書を読みましょうって話なんです。聖書を読みましょう。で、聖書をぜひ読んでほしいですね。で、聖書を読むことのための、ちょっと今日少しだけ、アドバイスできればと思ってるんですけども、聖書を読もう。ね、聖書を読むために。で、一番大事に、まあこれいろんなこと、もちろん大事なことあるんですけども、私が今回一番大切だと思ったのは、こういうことです。祈りによって始めたんです。で、これは聖書も言っておりまして、コリント人への手紙というところのですね、第2章のところですね、こう書いてあるんです。14節ですね。読みますね。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるからです。だから、私たちは助けが必要なんです。で、助けはどこから来るでしょうか？それも聖書が言ってるんですね。イエス様が、復活されて天に帰るときに、助け主を送るよってですね。それがあなたの本当に全てのことを悟らせると書いてあるんですけども、それを聖霊なる神様と私たちは言うんですけども、その聖霊なる神様に祈ること、助けを求めることが、何しろ必要なんじゃないかと。もちろん知的にも読むんですよ。いろいろ、もちろんそういうことを全部やるんです。いろんなことを、やって全部それは素晴らしいんですけども、でも、 その本当にここに書いてあるように、助けがなければ、その本当にそこに真の悟りがないんです。実際問題ですね、旧約聖書が書かれてから新約聖書の間までの間に、その聖聖書を延々、研究してた人たちがいるわけです。だけどですね、その人たちが、イエス様が来た時に分からなかったんですね。で、逆にですね、そういう人たちがイエス様を、殺そうとしちゃったわけです。全然聞かない。だから、どれだけ聖書を読んだとしても、全部知ってたとしても、でも、そこに真の理解がない場合があるんです。だから、それを私たちが助けるんです。だから、祈りによって、助けを求めて、どうぞ、このことを私が理解できるように助けてくださいというふうに、祈って始めることはとても大切だと思います。次です。計画的に毎日読む。このこともですね、とても大切でございまして、好きな国に好きなものをちょろちょろっとこう読んでですね、ああ、なんか良かったなっていうことになってくるとですね、人間は忘れてしまいましてですね、どんどんですね、こう、消費していくだけの効果が積み重ねがあります。あと、聖書も言ってるんですけども、人はパンの、その食べ物だけで生きるのではない、神の口から出る一つの言葉によって生きるんです。私たちが生きるのに、そのパンと例えて、その言葉が置かれているわけです。だから私たちが毎日食事をするように、毎日聖書を読むことがそこで必要になります。毎日。もう月に3度と言わずですね、本当に、もう何度でも読んで構わないんです。聖書の場合は、お腹にこう、食べられないようになることは多分ないと思うんで、食べられて大丈夫です。だから、どんどん読んでくださいです。でもそれを本当に毎日、多分の習慣となるです。読んでください。あとですね、全体が大事です。聖書は、もちろんその、さっき言った聖霊による悟りが必要なので、その本当にじっくりして、そこを黙想する読み方、とても大事なんですけども、全体のことももちろん忘れないでください。で、特に、もし聖書を読み始めた中の方が、新約聖書の、を全体ですね、まず何度か読む。で、その後ちょっと旧約聖書を読む。っていうことから始められた方がいいと思います。で、その時に、助けが、やっぱり、スケレタが助けあります。助けありますけれども、それ以外の助けも今、本当に私たち幸せな状態でして、たくさんあるので、ぜひ活用します。で、例えば、今日紹介したいのはこういう。これはこの一冊で聖書全部について非常にこう分かりやすく、優しい表現で、書かれています。聖書がどういうような背景か、誰が書いた、どこに使えるとかですね、どういうふうにちぎっていくのかとかですね。絵もいっぱいあったりなんかしてですね、分かりやすいです。すごく安いです。1500円であります。ということなので、こういう、タイトルは、早分かり聖書ガイドブック。もし興味があれば、見てください。早分かり聖書ガイドブックというところです。とかですね、あります。もちろん書籍たくさんありますし、あとはですね、この業界、本当にすごい。ヤス牧師がですね、毎週、聖書勉強会を開いています。水曜日、昼間、午前と夜と。その中でも聖書を、そこではさらにですね、じっくりと、学ぶこと。で、もちろんさっきの LT、紹介した LT の時間も同じです。そういう時間がたくさんありますので、ぜひ活用してください。では、もちろん、でも、神の言葉は聖書ですから、聖書の本文が何しろ大事です。一番ありがちなのが、こういう本を読んで聖書を分かった気になっちゃう場合がありましてですね、それはちょっとまだ危険なわけなんですけども、そうではなくて、これを助けにして聖書を読んでください。これが読む。だんだんおかしいです。でですね、最後なんです。神様の言葉です。ね。神様の言葉には力があります。これは、ヘブル人への手紙ということに書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、命のいろいろな考えや計り事を判別することができます。力があります。で、このことのために一つのストーリーを紹介したいと思います。高知吉太郎さんですね。1865年の今から150年ね。この話です。ちょっといろいろなところから集めてきたものを少しまとめたので、それを紹介します。高知吉太郎さん。 高知義太郎は慶応元年に4人兄弟の三男として千葉県に生まれました。しかしその後両親が離婚してしまいます。母と義太郎は住む家もなく物置同然の小屋で雨露をしのぐ生活をしました。その母も10歳の時に亡くなってしまいました。育ててくれる人もなく、父親の残していた借金のために同じ村の農家に引き取られ、4年もの間奴隷のように働かされました。14歳になると義太郎は上京し、父親を探し出し、その父を手伝い出しました。また父に連れられていった実の姉と同居することになり、彼女の夫、それはですね、高知重力で、彼はクリスチャンだったんですけども、そこの領主となりました。ところが、義太郎は都会の悪にだんだんと染まっていってしまいました。店の金を持ち逃げしたり、職を転々としました。そして最悪の犯罪を起こしてしまうのです。それは明治15年、18歳の時でした。彼は日本橋にある店に雇われたんですが、そこの女主人に性的暴行をした上、彼女を殺し、さらに家に放火したのです。もちろん捕まった彼は死刑を宣告されました。ある日、義太郎のいる刑務所に一人の青年が入ってきました。義太郎は彼に、お前はどんなことしてここに来たのかと聞きました。しかし青年は、私は何もしていません、というばかりでした。そんなはずはないと、囚人みんなで青年を袋叩きにしました。ところがなんと、その青年は皆に殴られながらも、私はここで殺されても天国に参りますが、ここの方々は神を信ぜる罪人です。どうかこの方々の罪を許してください。と言っているのです。騒ぎを聞きつけた看守が慌てて青年を連れ出しました。その時、義太郎は不思議な心騒ぎがして、青年の袖をつかみ、どうすれば君のような心になれるのか、と聞きました。すると青年は、聖書を読みなさい。キリスト教の聖書を読みなさいと一言残して出てきました。実はこの青年は町で伝道をしていたのを警察に注意されたのですが、従わなかったので逮捕されたのですが、間違って重犯罪者のところに連れてこられたのでした。ほんの2、30分の出来事でした。義太郎はその青年の言葉が何か気になりました。そこで姉に頼んで聖書を差し入れてもらいましたが、残念ながら彼は文字が読めなかったので、やがて聖書からも遠ざかってしまいました。彼は死刑を守る日々を送りました。後に無期懲役に、まあ、その時まだ未成年だったんですけども、減刑されたにもかかわらず脱獄を繰り返し、逮捕されては刑務所に逆戻りしました。そんな生活の中、ある日彼は不思議な夢をそれから単に読みました。ある子供が現れて、若者よ、この本を食べなさい。これは永遠の命を与える神の真の道です。この本を必ず読みなさい。決してこのことを忘れるな、というのです。目が覚めた彼は、文字の勉強をして聖書を読もうと決心しました。そして一生懸命文字を習い、猛然と聖書を読み始めました。そしてとうとう7年間でほぼ聖書を暗記するまでになりました。聖書を読むにつれ、彼は自分が全く神の愛に値しないような生き方をしてきたことを痛感するようになり変わっていきました。彼は獄中でイエス様を主として受け入れ、クリスチャンとなりました。イエス様の御言葉に触れ、彼は新しい人生を歩み始めたのです。酒もタバコもやめ、人が嫌がる便所掃除を率先してやるようになり、病気の囚人には心を込めて看病し、自分を救った福音を他の囚人たちに伝えました。一転して模範囚となった義太郎は、特赦により釈放されました。23年の獄中生活でした。監獄を出た義太郎はもはや以前の彼ではありませんでした。彼はキリストの愛と許しを知って真に生まれ変わっていました。彼の行動にはそのことが隅々にまで溢れていました。やがて彼の存在は周囲に大きな影響を与えていきました。ある時彼は一家6人が心中しようとするところに駆けつけ、神の計り知れない知恵と力と愛によって彼らを救いました。ある時は娼婦のために主人と掛け合い、ヤクザに囲まれた中から彼女を救出しました。重病人のために祈ると奇跡的に癒されるということもありました。義太郎はキリストを信じることは自分に死ぬことであること、そしてキリストの命に生きることであることをよく知っていました。彼という一人の人間は実にあの獄中の廃止の時に死んだのです。キリストにあって新しい人に生まれ変わったのでした。彼は自分の命をキリストに全く捧げていました。彼は伝道者として全国の監獄を巡回し、多くの重罪人を救いに導きました。 たくさんの人たちが彼の伝道によって救われました。今日はちょっとですね、生ける神の言葉について分かち合ってきました。最後にもう一度だけその成果を出しまして、一つのことを分かち合いたい。それは実践することです。聖書がどんなに素晴らしい書物でも、ある人がそれを心からそのことを理解しても、それがその人を救わなくては、その人の人生を変えなければ何の意味があるでしょう。目の前にあるご馳走が素晴らしく美味しいことを知っていても、それを食べなければ満腹することはできません。神様は聖書を通して、神の言葉を通して、この吉太郎を救いました。私もそのように救われました。その救いは彼の人生を変えました。私の人生も変えられています。あなたはどうでしょうか。どうぞ聖書を読んでみてください。神様はあなたに語りたいんです。その救いのこと、素晴らしい一人子のイエス様を犠牲にしてまであなたを救いたかった、その愛が聖書の中に満ち溢れています。本当です。ぜひ読んでください。読み続けてください。神様はあなたの人生を導き、必ず変えます。お願いします。愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。本当にありがとうございます。あなたの素晴らしいその贈り物をありがとうございます。聖書をありがとうございます。その聖書を私たち今なんと、その一人一人が一冊一冊、もっと何冊も持つことができるぐらい、その素晴らしい恵みをありがとうございます。どうぞその恵みを私たちが本当に有効に、本当にその価値にふさわしく活用し、それを愛し、それに向かっていくことができますように、どうぞ聖霊様を助けてください。あなたのその真理がたくさんありますから、どうぞそれを日々分からせてください。お願いします。そしてそのあなたの言葉の持つ力によって人生を変えてください。私の人生を変えてください。多くの助けが必要な人たちの人生をどうぞ作り変えてください。あなたが救ってください。お願いします。あなたはその計画をはっきりと示してくださいました。ですからその計画は進んでいきます。そのことを信じて感謝をします。心を合わせます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。